観音開き
年間52大ニュース
イエーイ。
やってきましたね、充実の収録タイム。
おー待ってましたよ。
かれこれ、うん、かれこれここ1ヶ月で2回目ぐらい、
2回目ぐらい。
あーいやーちゅるっとね、うん、皆さん、うん、2週間に一遍更新か、うん、1回休みがちゅるっと2回続いて、
もう忘れ去られてるんじゃないかというね。
あもうね現代ネットラジオシーンから、
シーンからもう多分忘れてるんじゃないかっていう、そうですね、うん、浮き沈みの早いこの世の中ですからね、うん、
まあ、ミュージシャンが2回ミュージックステーション休んだらもう忘れ去られてますからね、う
ん、そんなもんですよ本当に。かつてやね、はい、1000ダウンロードも行ったこのラジオも
行きましたね。夢の一つ、1000ダウンロード、
1000ダウンロード行った、
何があったか知らないか行きましたね。
まあまあ、
いや最近ね、はい、なんか、うん、よそのネットラジオさんが、
う
ん、なんか揉めてまして、まあまあ
うん、
まあまあ、例の、うん、青春アルデヒド周りなんですけど、なんかね、うん、揉めてるらしいですね。
女にとったとか、そんなこと。
いやいや、もっとすごいくだらない、なんか、録画した結婚式のビデオを返さないとか、そんなレベルで揉めてるらしいで。
何それ、ラジオ上で揉めてんの？
ツイッター上で揉めて
る。なんだよ、それ。結構くだらないですね。
くだらないですね。いやね、ネトラジってね、うん、結構、関西とかでも結構わりかし昔からあるんですけど。
あ、盛んなの？
盛んなんですけど。
はいはい。
いろいろと揉め事が結構絶えなくて、ね。まあ、揉め事っていうかさ、うん、クラスの中で誰と誰とが仲悪くなるみたいな話なんですけど。
ああ。
ある程度コミュニティで固まってやってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、お互いにゲスト出演したりとか。
うんうんうん。
でも、まあ、そんな中でイベントもやってとかやっていくと、うんうん、まあ、もともと薄いつながりでやってるんで、うん、なんかどっかで、揉め事が起きるよ
って、うん。ああ、例えばね、うん、その銭の的な、イベント費の運用の問題とかもあ
る
のかな。
ああ、まあ、とかもあるんでしょうね。
うん。うちの方が客呼んだとか。
バンドじゃないですか。20代のやってるバンドじゃないですか。
まあ、でも、ああ、
ただ一つ違うのは、うん、ネットラジオは30代のおっさんがやってるんで。
なるほどね。まあ、でも、ね。中身はどうせ、所詮子供でしょ、みんな。
まあね。
少年のようなもんでしょ。
まあ、33歳児ですからね。みんな。
そうですね。はい、うん、いや
。いや、で、どうしたんですか？急に、うん、2週間ほどお休みをいただくことが2回ありました。
ありましたけど、まあ、その前は結構黒シャチ修羅だったでしょ。1回目の2週間休みは。2週間。
1回目の2週間休みは、うん、体調が修羅だったね。
ですよね。
うん。2回目の2週間休み、君の体調が修羅だったね。
そうだよね。
あと仕事。
そう。ね、ほんとね、そう、体調も修羅だし、うん、仕事も、プライベートも修羅でしたね。
いいね。生きてる全てがエンターテインメント。
エンターテインメントをやってきました。はい、伊達に休んでたわけじゃないと。
伊達に休んで、ネタは仕込んできたぞと。
まあ、いやもうね、体は、
はい、
体は普通に、その一週間ね、まあ、まあ、まだちょっと鼻声ですけど、
全然鼻声です、
ね、本当にね、なんかね、体、風邪ひいて、
はい、
なんかまあ、風邪ひきながら仕事しつつみたいな、熱あるのにみたいなさ、
はい。
やっぱあれだね、社会人って風邪ひいたぐらいじゃ仕事するんだね。
まあそうですね。まあ、ちなみに僕は今日朝雨が降ってるという理由で1時間遅刻しましたけど。
あんた、
1時間後に雨止むって予報見て、あ、1時間待ってから行こうと思って、使用のため遅れますってサクッとメールを打って、1時間待ったりしてから出ましたけど。うん、
おー、それも何？有給はもうすぐ大丈夫。
いや、僕も有給使い切ってるんで、うん、その分給料減ります。
あ、減給のだけ、う
ん、まあ別にいいやと思って。
あ、まあそのぐらいね。うん、まあまあそう。それと、まあちょっと仕事がね、殺人的にちょっと忙しかった習慣が1週間あって。
で、その流れで風邪ひいたんだよね。
そうそうそう。う
ん、 ね、だってなんか、うん、土曜日あたり収録すんのかなと思って、うん、朝サクッとちょっと電話かけたら、うん、はい仕事テンションでさ寝起きだったもん、
うん、あれやばかった、あの時やばかったね、うん、きつかったっすよ。
なんかあれ後ツイッター見たら朝の4時5時に帰ってきてたんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、あの時はね結構ねなんか収録生放送の収録もあったし、
はい、
なんかあの夜中の番組が2つあって朝もあってみたいな、
はいはい、
1週間のうちあの7つ生放送があったんですよ。
あ毎日生放送
で毎日生放送でそのうち2日間が、うん、2本あるみたいな感じだったから結構やばかった。
もう生島広縛りの言
い方だった。そうなんですよ。しかもこのね、僕の立場からするとね、前後の仕込み片付けなんてね、はい、やるって考えるともう本当に大変でしたよ。で、その合間を縫ってね、
はい、
合間を縫ってこう、まあ、帰れなくなるということで、
はい、
ハロウィンの時にね、はい、まあ、某、まあ、仲のいい先輩たち、
はい、
まあ、
パイセンたち、
パイセンたち、まあ、シュピンさんやらソースイートさんやらに、はい、まあ、ちょっとお誘いいただいてね、こうクラブハーレムに遊びに行ったわけですよ、
はい、
こう忙しい間を縫って、うん、
なぜ行くってい
やね、はい、いやなぜ行くって、はい、だってすごいよシュピンさん、
はい、
タクシー代あげるからおいでって言うん
すごいね、うん、ミュージシャンみたいじゃないですか成り上がったヒップホップラッパーじゃないですか
本当そうですよ本当
タクシー代あげるからおいでって成り上がったヒップホップラッパーがお姉ちゃんを呼ぶときじゃないですか、
うん、そうですよ。でそれで、
はい、
そんなお誘いいただいたらもう断る理由もなんもないじゃないですか
仕事っていう理由いや仕事とか体調とか普通の人は断るけど
仕事は、まあ、言うても仕事が、まあ、その3時4時に終わったんで、
はい、
まあね、ちょっとまあその忙しいけどちょっとシュピンさんもこの言ってくれてるし行ってみようかって言って、はい、でまあ、入場料もシュピンさん持ちで全て僕はもうね、
完全ゲスト
だ。ゲストで行かせて、う
ん、ホステッドバイシュピン。
そしたらもう行ったらもうね、シャンパンをガブガブの、うん、飲ましていただいて。
ヒップホッパーじゃないですか、
そうですね。ショットガン飲ましていただいてみたいな、はい、もう泥酔するわけですよ、
はい、
ね。で、そしたらもうこう、お姉ちゃんとかと、もう仲良くなりつつね、
はい、
キャッキャッキャッキャしながらこう、ね、イチャイチャするわけですよ。
はい、
ハーレムで、ね。
はい。
それをね、またね、彼女のね、うん、後輩がね、見ててね、はい、写真撮って彼女に送ったっていう。
あどこへ行っても恐るべし婦人会ネットワーク。人見知り婦人会ネットワークじゃん。
なんでそれ撮るのっていうかさ、撮っていうか、その後輩とか多分ね、俺もね、わかるはずなんだよ、言ってくれたら。
はい。
挨拶もなしに写真だけ撮ってさ、
まあ、君目立つからね君あんだけ音楽鳴ってるクラブにいても、うん、多分50メートル先にでも分かるからね君が騒いでる姿を
なんだろうねそれは目につくみたいな
生まれつきスポットライトが当たりやすい体質なんでしょ
それ褒められてるけど褒められてるのか分かんないけどまあでも、うん、でもさそれでこう写真撮られて彼女に送るみたいな、うん、で俺言ってなかったのね仕事だっつってで朝始発で帰るみたいな、
まあ、それはまあ事実だよね、
うん、
3時4時に終わってるのが、まあ、始発で帰る
の始発で帰る
ただちょっと始発より間が空いたから、
空いたから、
はい、
その時間に寄っただけなんだけど、はい、まあ、それ撮って何してたの、はい、みたいになって、
うんうん、正直に言うたらいい、うん、仕事早く跳ねたから出品さんに呼ばれて行った
って行ったっていうのはもう時すでに遅しですよ
時すでに遅し、
うんうん、女の子チューしてるの映ってきたんだからねとか言ってぶち切れ
るそれはチューしてる
いやチューはしてないんですよ、ね、
その多分君の彼女が怒ってるポイントは、うん、嘘ついたことじゃなくて女の子とチューしてるところだからまあ、まあ、それはもう同弁護しようもない
いやいや、してないんだって。
はい、
いや、だから、なんか、まあちょっと連絡先とかも交換して、それ、交換するっていうのも、みんなの中の流れで、こう、なんていうんですか、こう、じゃあみんな交換しようみたいになった
ね。合コンみたいな感じでね。
そうそう。
3対3みたいな感じで、ね。そうそう
そう。で、して、で、まあ、はい、とりあえず次の日になんか、まあお疲れと。で、まあ次、うん、次っていうか、休みとかいつあるみたいなメールを送ったらしいんですけど、まあ俺はもう覚えてないんですけどね。で、そんな忙しい中ですから、そんな彼女にもメールなかなか送れないのに、そんな女の子に送るわけないですよ。
はい、
で、まあ何してんのって。休みいつみたいなの送ったらしいんですけど。
ネタは全部あなたに状態言われたわけですよ。
で、なんかこう。女にも送ってんじゃないよみたいなことを言われて、うん、とか言って、送ってないよとか言ってたら、なんか、うん、その女の子も名前まで言い当てやがって、
うん、
結構もう何もできないっていう。
いやいや、だから君、君が悪くて証拠を揃えられて君が済んだっていうだけの話で、どこにも行き違いとか勘違いの要素がないんだけども、
いやいや、
聞かれ聞いているけども
。いやでもさ、その彼女の、なんていうの、その女の子の名前を知ってるとかさ、
うん、
結構ドキッとするよね
芸能人気分。
いやいやいや、
パパラッチ移動された
けど、そうなんでその子の名前わかんのとかさ、うん、でその前さ同じくしてさ、なんかこう女の子との飲み会をしてハーレム行ってみたいなくだりあったんですよ。その時の女の子のハーレムでそのちょっと仲良くなった女の子の名前も知ってたんですよ。
はい、はい、
その時の名前もなんかこの間言われて、
はい、
二人とも知ってみたい、みたいな本当にね、びっくりし、うん、っていうかもう本当になんかもう今もう全て疑ってかかりますね。
ええ、だから
歩くつつもたせですよ。
それ君が単なる地頃のだけでしょ。
いや
それつつもたせってあのなんかいかにも被害者風な体で言うてましたけど。
いやびっくり。でもさ、
はい、
でも結局何もしてないんですよ。
結局ね。
うん、結局でなんかあれだ、うん、あの、その、
何かしてたら終わりだ。
終わりだと思うんですけど、
はい、
その場をただこう、さ、おしゃべりして終わっただけなんですけど、
はい、
なんかそういう風に、その写真とかが出回ったために、こうなんかこう変なこう勘違いとか、そういうね、誤解を与えてしまったっていうお話ですよ。
あのね、君にね、うん、あのケネディの選挙参謀のね、
うん、
言葉を送ろう。
何ですか？何ですか？
正直が最高の戦略っていう。
なるほど。
そう。あのね、うん、いっそのことね、
うん、
あの常にツイートしたらいいと思うよ。完全実況生中継で。
なるほどね。
あ、なんなら時とナウっていうハッシュタグ作ってさ。
なるほどね。
5分ごとにツイートしてさ、
うん、
そのためには大容量バッテリーを持っていってた。
あ、もう常に俺が何をしてるかがバレるみたいな。
オープンな人ね。
あ、
そうするとね、うん、あの、タレコミに価値がなくなるわけですよ。
あ、なるほどね。
まあ、ツイッターでご存知でしょうがというような、
あの、
手になっちゃうんで、
うん、あ
の、その、偶然言わせた女の子ね、
うん、
送って、その、君の彼女に、
うん、
これは報告だっていう、
うん、
盛り上がりがしないわけです
よ。
どうせあの人もうチャック全開やしみたいな。
じゃあもうある種エスピンさんみたいなもんですよね。
もうエスピンさんは多分その作戦ですよね。エスピンさんは多分その境地だと思いますよ僕は。彼遊んでる時ほどツイートするけどさ、
はい、
仕事でくっそ忙しいの、うん、ツイートあんまりしないじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、それは、ね、多分ね、
うん、
正直戦略だと思います。
なるほどね。
うん、そうすることによって、秘密の価値がなくなるんですよ。うん、
攻撃は最大の防御的な。
まあそうだね。もちろん、先に全部撃たれてしまうっていう。
なるほどね、
はい。ノーガード戦法ですよ。
ああ。
変にガードすると、
うん、
そこに秘密をほじくりたくなる秘密が出てくる。
確かにね。
フルオープンな男。
確かに。
だから、かっこよく君ってチャック開いてるとかっこ悪いじゃん。
確かにね。
だけど首からチャック開けてますなうっていう、看板ぶら下げてさ、
はいはい、
チャック開けててもさ、
はいはい、
なんか全然チャック開いてることは恥ずかしくないじゃないですか、
はいはい、
その看板の方が恥ずかしいだけだって。
確かに
それと同じで常にツイートして自分をさらけ出していくと、うん、
あ、
いうので一回やってみたらいいじゃないですか。
確かにね、
うん、
まあしかしそれでもまあまだ付き合ってくれてる彼女はすごいと思いますけどね。
良妻賢母ですね。
良妻賢母
ですね。はい、うん、大変うちの相方ご世話になっております。ここでこの場を借りて粛々とお礼を申し上げたい感じです
けど。そうですよ。だってまあまあ来たる週末、うん、まあ、今週末、
はい、
ついこの間、
はい、
休暇いただいてますよ。黒シャツにメール送った、
はい、
あったじゃないですか。
はい、さすがに収録するのかなと思ってメール、はい、ていうか君から電話が一回かかってきたんですよ。多分間違って押したんだと思うんです
けど。金曜日の夜でしょ。
いや、土曜のお昼。
あ、嘘。
はい、でかかってきて、
うん、
かけ直したら出ないから、
うん、
でもなんかもう一回電話して、
うん、
でたら、ただいま休暇をいただいております。で、僕、了解しました。相方間の間でありますけど、大変ビジネスライクなので、
そう思い
ました
。そうだね。はい、そうね、深くは突っ込まないみたいな。まあまあ、あれはね、
その帳尻合わせに来たでしょ。
違う。その言い方おかしい。その、超彼女が。超彼女、もう超彼女って。
超彼女。波の彼女だよね。
超彼女。超彼女が、はい、なんていうんですか。チケットを当てたと。温泉旅行のチケットを当てたと。
ああ。
うん。
また
うん。
それも良妻賢母です。
違うよ。
チケット当てたふりしてっていう、うん、本当は JTB で買ってるんですよ。
違う。
そのタイミング良くないですよ、世の中。
違うですよ。
二人のね、溝をちゃんと埋めるタイミングでね、うん、旅行チケットが当たる
なんて。それもう俺なんか足向けて寝れないん
ですよ。それはもう60歳ぐらいになった時に、うん、あの時のあれはねっていう話をするんですよ。 離婚切り出されるときに。
おぉ、65歳にして。
そうそう、まあまあ、熟年離婚するのになられるんですよ、
それは。まあまあまあ、そこまで先のことは考えられないけど、はい、まあまあ、なんだ、それで、はい、福島に行ってきましたよ。
大内塾。
大内塾に行ってまいりました。
はい、なぜ知ってるかというと、うんうん、ちょうど最近、NHK のドキュメンタリーでそこ見たから、小さな旅みたいなやつ。
ああ、なに福島、俺初めて東北っていうか、一番北に行きましたね。T3000。
T3000、うん。北方征伐。
北方征伐。いや、で、行って、まあ、良かったですね。結構紅葉綺麗だったし。
ああ、紅葉の季節ですね。
うん、福島。で、しかも、その当たったホテルっていうのが、すごいところで、なんか、バイキングとかですみたいな感じで行ったんだけど、はい、行ったらなんか、まあ、なんか、最上階の、いわゆる貴賓室っていう、まあ、言うならスイートルームみたいな。
スイートルーム的な。
うん。で、なんかまあ、部屋が、はい、畳の10畳ぐらいの部屋が2つあって、
はい、
で、なんか化粧室もなんかでかいのあったり、
はい、
使い切らないぐらい部屋があるみたいな。うん、で、なんか、福島が一望できるみたいんで、
うんうん、
で、なんか飯は料亭みたいんで。松茸とか
って俺の中で料亭で飯食う必要のない人ナンバーワン
だけ
ど、ね、ベスト3には入るよ君
黒シャチ高有力の中から
そうそうそうい
やいや、まあ、ほんとびっくりした。で、やべえなと思って。だってそこに俺、はい、ワークパンツで行きましたからね。ワークパンツ
で。まあまあまあ、いつも時とスタイル
で。いつも時とスタイルで。で、はい、メッシュキャップで行って。
はい、
で、行った時はまあ彼女の、その、BB っていう車で行ったんで、
はい、
そこにこう行ってみんなに迎えられるみたいな。で、行ったところがスイートルームみたいな。結構何かと間違ってるねみたいな話だったんだけど。
ロックですね。
ロックですよ。で、なんかやべえなと思って値段見たらなんかお一人様4万5千円からみたいなネット
の感じ。いや、まあまあまあまあ、そんなもんですよ。
うん、そんなところにこう、なんていうんですか、親と行ったこともないのにこう まさか俺が行くっていうね。
もうね、それね、うん、結納とかで行くレベル
の、そうでしょ、
とこですね。
結構大事な商談とか、
大事な商談とか、
そこに俺が入るっていう、何かと間違ってることがありましたけど、旅行自体はすごくね楽しかったんですけど、まあいろいろとこう深めつつもね、
はい、
まあ何もそこに入らなくてよかったんじゃないかっていう。
4万5千円ならね、9000円でね、うん、5回箱根逃がしてくれと。
なるほどね。
そういう感じでしょ。
なるほど。お互いにびっくりしましたけどね、こんなとこ入ったらいいのかな、みたいな。
ああ、もう最後の、うん。お会計までちょっと安心できない感じの。
いやだから、それだったから、なんかちょっとね、テンション上がっちゃって、
うん、
結局何も払わないじゃないですか。
うん、
だから、初めて足つぼしましたよ。リラクゼーション。
テラッテラになってきました
。そこで足でね、あ、こうお姉ちゃんにね、こうローションこうペロペロペロペロつけられて、
はい、
で、お姉ちゃん。
ペロペロペロペロ
言う。こう足の隙間とかをさ、はい、こう、なんか指と指でこうやって、なんて引っ張ってくれるの。
あ、はいはいはい。
結構
こう指を引っこ抜くみたいな感
じでしょ。そうそうそうそう、引っ張ってくれるんだけど、はい、結構気持ちいいんだよね。
はい、
なんていうの、結構ね、その、まあ、彼女が上で寝てるんだけど、
はい、
こう足つぼをこうされてる時にローションでこう足をこうなんていうんですか、こうあ手で舐め回されてる感じ。
ああ下品下水やで、ね、下水下水って2級なの取れるんだ、それ
、うん、それがね、うん、すごい良かったですよ、
うん
うん、結構気持ちよかったですね。
おー、なるほど、
うん、まあそんな感じでね、
はい、
今日話そうとしてた話はまた来週ということで、はい、
そんなもう近況だけ十分ってことで、
うん、結構ね、
う
ん、そんな感じでしたけど、
でですね、
はい
はい、
足つぼ、
まあ、いや足つぼ、あなたの足つぼは重いんですけど、
で彼女と仲良くなったって話です。
まあまあそんな感じで、結局死ねっていう話なんですけど、
おい、
うん、でそれで、あなたの方はそんな事情で先週お休みだった。その前の僕の方の休みですよ。
はい、
本題は僕ね、
うん、
体調悪くてね、しゅらってたんですよ。で、
うん、
体調悪いのが肝臓を言わしまして、6年ぶり2度目みたいな感じで。
肝臓って酒とかがダメだと
思う。酒とか、まあ、何でもするとこなんですけど、うん、まあ、肝臓を言わしましてね、
うん、
ね、土日ぐらいからね、
うん、
もうなんかぐったらりしてて、
うん、
てかその3日ぐらい前からなんですけど、うん、仕事行って帰ってきた後のね、
うん、
ソファに座って何もできず2時間みたいな日々が続いてたんですけど、ついに月曜の朝ね、もう立てなくなりまして、
うん、
で立てなくなりまして、ああ、もうこれはね、あれだね、最近、寒くなったから風邪ひいたなということにしてたんですけど、
うん、
で、まあ、立てずに、次の日、会社に行ったら、うん、健康診断の、10月頭にやった健康診断の結果が出てきてまして。で、肝臓の数値が、すごいことになってまして。で、まあ、ああ、これは肝炎ですね、と、
うん、
いうことになりましてね。
うん、
で、 私ね、また、うん、食事制限を始めまし。
マジ？
はい。痩せるぜ。シュルシュル痩せるぜ、これが。
クロシャジスマートになる。
うん、ポンプで抜くみたいな感じで。シュルシュルシュルって痩せるよ、これから。
じゃあ食事制限っていうのは何、何食べる量減らすとか。
ああ、食べる量減らすだけですよね。基本的には。
はいはい。
あの前食事制限実は6年ぶり2度目で、うん、6年か7年ぐらい前にも1回やってるんですよ。
やってましたよね、
うん、肝炎で、うん、で僕の場合アルコール飲まないんで、うん、アルコールじゃない肝炎なんですよ。普通アルコール飲みすぎて肝臓壊すんですけど、
うん、
簡単に言うとデブ肝炎でして、
うん、
デブすぎて肝臓が追いつかないっていうそういう肝炎になりましてですね、
うん、
まあ、いわゆる脂肪肝とかよく言われるじゃないですか、うん、サラリーマンが健康診断してきて、はいはい、でその脂肪肝のもっと進んだらこうなるよって警告されるじゃないですか、はい、その警告される地点まで行きました。
なるほどね、
はい、
こうなるようになったってこと、
ね、そうそう、で肝炎っていうのがね、これになってみないと分かんないですけどね、まあしんどい。
へ
え、
うん、だるいの、
うん、簡単に言うとだるい、だるい以上って
。痛いとかでもないんだ。
痛いとか何にもないですね。
だるいんだ。
ただただだるい。飯食ってなくてさ、
うん、
腹減りすぎて力出ない時あるじゃん。
あれね、
あれが飯食っても治らないって、うん、寝ても治らないし、飯食っても治らない。
それなんかさ、
うん、
そこが悪いとか気づかなそうだね、その症状だと。
いや、肝臓は沈黙の臓器って言いますからね。
うん、
肝臓って結構もともと余力があるんですよ、
うん。
体の必要な量に対して、
はい。
で、その、なんていうのかな、肝臓の処理能力が赤字にならない限りは、
うん、
特段、それほど数値も出ないですし、
うん、
自覚症状も出ないんですけど、
うん、
赤字になった時にはかなり深刻な債務を抱えていることになるんで、もともと余力があるわけですから、ね、
うん、
赤字になった時は相当な借金があると。
気づいたら、
うん、で、そしてもう返済不能っていうパターンが多いんですけど。
リボ払いだ。
いや、もうリボ払いもいいところです。
なるほどね。
今、そっから酒やめたところで間に合わないっていうのが、まあ、肝臓のあれなんですけど。
で、今、クロシャでどの時点なの？もう最終行ったけど、それは何、うん、もう収めるの？
もう僕の場合、幸いにして酒じゃなくてデブなんで、
うん、
まあ、痩せれば間に合います。間に合わないほどのデブになってることは確かなんですけど、
はいはいはい、
痩せれば間に合います。
なるほどね。
はい。ということでですね、
ま。デブは差し引きできるみたいな感じ。
まあ、デブはまだ戻れる。
ああ、なるほどね。
一応ですね、昔6年前に肝炎やった時にですね、うん、君の状態になった人っていうのの統計データがこれねって言われて、
うん、
で、これ10年後の生存率なんだけどって言われて、
うんうん、
10% の人が肝硬変になって死ぬんだよねって、うん、で、今君ここにいるからって。この 10% で死ぬゾーンにいるからって言われて。
なるほどね。
10年後に 10% ぐらいで死ぬっていうゾーンにいるからって言われて。
10% ぐらいか死ぬの
ぐらいが肝硬変で、まあ肝硬変だったら普通死ぬんで、死ぬゾーンにいるからねって、で言われたんですけど、まあ彼これあれから6、7年経ってますけど、まあこれはね 10% どころじゃないゾーンに来たなと思って、俺はね、いい加減もデブキャラとしての生命よりもね、
う
ん、人間としての生命を取りたいということで、
もうなるほどね、
うん、ただいま体重が私なんと93キロ、
うん、
ジュニアヘビー級すらいけない完全なヘビー級なんですけど、
そうですよね、
はい、
完全に100キロ近いですよ。
100キロじゃない、うん、小柄なフェビー級ファイターになるんですけど、
ね、
でそれをね、
イゴールボブチャンチンみたいな感じ、
そうそうそうこれをなんとかね、まあ75キロぐらいを目標に。
おお、結構じゃあ大胆に痩せますね。
75まではね、
20近く痩せようってことです。18キロ、
前肝炎になった時86だったんですよ、
うん、
75までは楽勝で落ちました、
うん、だってそれは80から75でしょ。
86ぐらいから、
うん、
今93から、
うん、
だけど逆にデブってるってことは、
うん、
それだけ痩せやすいと。
おすごいポジティブだね。
ね、
うん、
馬の調整ちょっと調教するだけで 4,5 キロ落ちるじゃないですか、
うん、
競馬の馬、
うん、
あれと同じ原理で、
うん、
デブってるほど痩せやすい理論によってね。
なるほどね。
まあ、75キロはいけるんじゃないか、
うん、
僕適正体重多分63か64ぐらいだと思うんですけど、そこまでさすがに落とせる気しないんで、それ僕の二十歳前ぐらいの時なんですけど、まあガリガリですから、
うん、ガリシャチ、
ガリシャチ、もう今やありえないでしょ。
ありえないね、
ガリシャチ、ありえないでしょ、
うん、なかなかだって骨骨しい部分が見えないもんね。
そうだね。ミシュランのタイヤみたいって言われる。ミシュランのあのキャラみたいって言われたことありますけ
どね。
足首とかは細いんだけ
ど、ミシュランの
途中は全部太いみたいな感じのね。
なるほど、
うん、
確かに言われてみると。
でそれで食事制限やるのが、
うん、
昔や やった時の。てかね、今回別にね、その検査の結果、うん、まあ割と深刻な回なんだけど、
はい、
もう一回病院行ってないんですよ、僕。
うん。
なぜなら、行って言われることが、痩せてくださいで終わることを知ってるから。前回結構がっつり病院行ったんですよ、3日ぐらいもう入院して。
うん。
でも最終的には痩せろっていうことだなっていうことは分かって。
この症状だったらね。
そうそう、なんか薬とか特にないんですよ。
うん。
なんか飲んで体調良くする薬とかないんですかとか、うん、いや、ないから痩せてって。で、入院して、入院その他ね、検査に行って使った時間の、うん、まあ7割は食事制限の話でした。だからまあ、じゃあ食事。で、その時やった食事制限が、1日1500キロカロリーを守ってれば、自動的に痩せるからって言われて。
う
ん、で、それをまた今始めて、うん、かれこれ、11月1日から始めてるんで、かれこれ10日経ってますけど。
10日。今もう痩せました？
今、2キロぐらいは。ちょっと減ってる。2キロ、1キロ半ぐらいかな。
へー。
まあ、さすがに、まあ、1500キロカロリーってさ、
うん、
パッと思いつかないけどね、うん、やってみるとね、ほぼ断食やから。
いや、でしょうね。だって、一平ちゃんとかがさ、
はい、
焼きそばの一平ちゃんとか確か740カロリーぐらいだった気がするんですけど。
ああ、あれ大盛りサイズでしょ。
大盛りサイズ。
ね、うん、カップ麺とかインスタント、食品の中で一番えぐいのは焼きそばですから、
うん、あ、そうなんだ。
焼きそばえぐいよ。ペヤング550ぐらい
の、あの量で、
あの量で。
へ
え。逆に少ないのがノンフライの袋麺とか、
ああ
、あんな300ぐらいですか、
ね、なんかそんな感じしますね。
はい。でも揚げて、油で揚げてあるベビースタータイプのやつ、
うん、
チキンラーメンとかサッポロ一番とか、はいはい、あの辺は450ぐらいします。
あ、結構しますね、は
い。で、まあ、いかに、働きながら、特に働きながら、カロリー制限きついかという話なんですけど、
うん、
まあ、働くで昼飯食うじゃないですか。大概コンビニ弁当とかじゃないですか。
そうですね。もしくは外食でしょ。
はい。コンビニ弁当1個、だいたい800キロカロリーあります。
ああ。1個食ったら。
1個食ったら。それにコーラ流し込みますよね。
うん、
コーラ500のペットボトル1本で250ありますから。
はい。
合わせて1050。
1050。
あと450しか食えない。その日。
じゃあご飯いっぱい2杯しか食えないってことか。
2杯食えないですね、ご飯は。
そうか。
はい。
じゃあ、昼飯食って焼肉食いに行くとかもう不可能ですもんね。
もう焼肉食ったらもう、多分全部で3000くらい食うんじゃないですか。
そうか。
大体ですね、普通、カロリーって、まあ、大体普通の人ってのは生きてるだけで使う基礎代謝ってのがあるんですけど、
うん、
大体普通に働いてる人で2000、まあ2、300。
一日に。
男の人で。
それは何？デスクワーク的な？
まあそうですね。普通のサラリーマンで通勤して、デスクワークして。で、肉体労働者、飛び職とか、あの辺だと大体2800から、場合によっては3000ぐらい行くんですけど、まあ僕全然バリバリのデスクワークなんで、まあ2000何百ぐらいなんですけど、まあそれを下回る1500ぐらいしないと、まあ理論的に太るよねっていう話。
まあそうだよね。
たくさん。今更2300を2100で守ったところで、
うん、
そんなに痩せませんので、
うん、
1500ぐらいでがっつりやって、
うん、
で、これね、糖尿とかでよく甘いもん食えないわとか映画で出てくるじゃないですか。
はい、
糖尿の人と同じレベルの食事制限です。
じゃあ結構なんか1500パッと言われても、がっつり、
はい、
厳しい食事制限をやっているっていうこと
ですか？やっていますね。うん、なんで食事制限をするかっていうと、
うん、
肝臓って何するところかっていうと、
うん、
栄養周りの全部するところなんですよ、基本的には。酒分解するところって基本的には思ってるじゃん。
うん、
だけど、栄養っていうかエネルギーですね。
うん、
糖分、脂肪とか、
はいはいはい。
あの辺を食った、糖を、
うん、
使える形にしたりとか、
うん、
エネルギーとして使える形に変換したりとか、
うん、
余ったのを脂肪にしたりとか、
うん、
その辺全部、肝臓の仕事なんで、
うん、
基本的にエネルギーを、カロリーですね。カロリー取った分は肝臓の仕事になるんですよ。うん、で、そこで、ただでさえ肝臓がある程度悲鳴を上げてるこの俺がですよ。
うん、
ジローを食うでしょ、
うん、
ピザを食うでしょ、
うん、
まあ、もう働けないって言ってる肝臓に蹴り入れてるみたいな感じなんです
よ。なるほどね。
はい。
鬼だね。
鬼だね。鬼コーチだね。
鬼コーチだね。まだいけんだろうっつって。
で、彼の肝臓が、そのうちストライキを起こすと。うん、
ああ。
そうすると、うん、俺はもう立てないんですよ。
うん、
エネルギーに、使える形にするとこなんで、
うん、
言ったら ATM みたいな感じで。で、ATM 壊れると生活できないんです
よ。うん、
っていうことで、
うん、
肝臓をいたわるにはカロリー制限しましょうと。
うん、今、いたわってるわけだよ
ね。いたわってるね。
どうですか今、1週間ぐらい、あ、じゃあ10日ぐらいか。
はい。
うん、
まあね、
うん、
昔に比べれば楽。 実を言うと。
あ、その2週間休んでた時期よりは楽。
あ、体調、うん、あ、体調はすげえ良くなった。
あ、そう。
体調すげえ良くなったけど、うん、あの減量自体が、
あ、減量自体、あ、
減量自体が6年前にやった、6、7年前にやった時に比べれば全然楽。
へ
ー。あのね、カロリー制限する時って、うん、一番戦うとこなんだか知ってます？
え、意思
じゃないんですよ。あの、いわゆる我慢と思うでしょ、うん、じゃないんですよ、うん、あのね、カロリーの計算なんですよ。あのね、腹減ってんのはね、うん、3日で慣れます。
食わなくなるの？
あ、なんか要はまあ普通にバッカバッカ食ってたわけだから、うん、夕食ちょぼっとになるわけですよ、
うん、
で、夕食ちょぼっとの生活で、あー足りんわーってなるんだけど、うん、それね、3日で慣れます。
まあそう、
空腹に、あの、空腹に対する、
はいはいはい、
あー、きついわーっての慣れるけど、はいはい、あの、続かないのがね、計算なんですよ。1500って、なんとなくでやったら絶対達成できないんですよ。今日はちょっとランチ少なめにしようかな、みたいな、とかでやると、あの、後で計算すると絶対1800ぐらいいってるんですよ。さっき言ったように、まあ、あの、一般的な飯、まあ、なんか定食とか、
うん、
飯とか食うと、まあ、だいたい700だと思っている 、結構。
はいはい。
揚げ物が入るとプラス150ぐらい。
ああ、普通のじゃあ、なんか、アジフライ定食とかだと、
まあ、850は硬いですよ。
うん、
普通に。
うん、
で、弁当だとちょっとまあ少ないぐらい、
うん、とんかつ定食とかだと1000超えてるでしょ。
まあものによりますけど、まあ普通の定食屋で出てくる量のとんかつ定食だと多分1000近いでしょ。900以上あると思います。で、うん、そんなのを、うん、あの、目分量とか雰囲気でやってたら絶対いかなくて、
うん、
で、そこで頼りになるのがカロリー表示。あなたの今飲んでるジュースにもついてるカロリー表示。
カロリー表示ね。
で、これで計算するとね、うん、細かいのが いろいろ積み重なるんですよ。
あー、なるほどね。
はい。
この、下1桁が結構ってこと？
まあ、下1桁とは言わないけど、10キロカロリー単位ぐらいのやつが結構積み重なって200とかいっちゃうんで。
へ
ー。で、ジュース1本飲む。それ、君 500cc、ちょっとジューって飲んでさ、
うん、
まあ1分じゃないですか。はい、1分飲むんですか、
はい。
で、あの、大体ジュースって、うん、まあ、砂糖が使ってあるジュースであれば、
うん、
まあ、あるいはフルーツ 100% ジュースとか、いわゆる甘いジュースであれば、
うん、
まあ、100ml あたり、100ml あたり50キロカロリー。
うん、
まあ、だから、500のパックとかペットボトルだったら250って考えないんですよ、
うん。
250いくじゃないですか。
うん、
でもそれでね、うん、1食分ぐらいになっちゃうんですよ。
ああ、そうか。
うん。250つったら食パン1枚半ぐらいありますから。う
わ、
食パン1枚がだいたい160ぐらいなんで。
これ飲むだけで。
そのジュース、ドールのジュース1本飲むだけで。250です。
そう。
こんなもんね、1日2本ぐらい飲むでしょ。
下手すりゃね。
うん、で、やってみると、本当に計算しないとできなくて。で、カロリーに結果超詳しくなると。
ああ。でもほぼ水しか飲まなくなる。
あ、もうゼロカロリーしか飲めないですね、ジュースは。あのね、あの、なんていうのかな、カロリー制限始めると、うん、まあさっき言ったように計算し始めるわけですよ、
うん、
でそうすると今日一日あと何カロリー食えるなって意識しながら生きるわけですよ、
うん、
でそうするとね、あの、金がない時と一緒で、
うん、
あのラスト1000円で3日生きない時、生きないといけない時とかあるじゃないですか、
うん、
でああいう時と同じで、
うん、
ラスト800カロリーとかをジュースとかで消費したくなくなるんです。
あ、なるほど。
要するに今日昼飯まで食って朝飯300で昼飯400だったと。
うん、
で残り700だと、
うん。
700でジュースうまそうに見えるんだよ。
うん、
飲みてえなと思うんだけど、うん、いや、これ飲んで250ってさって思う、うん。
もったいねえな。
もったいねえと思うから、迷わず0キロカロリーのコカ・コーラゼロに行くわけですよ。まあ、炭酸飲むのは本当は良くないんですけど。
うん、
炭酸って食欲を増しますんで、
はいはいはい、
お茶とかにするべきなんですけど。
うん、
いや、だからね、本当その感覚が必要で、そのためには計算しないといけない。
すごいね、それね。面白い。
うん。
その感覚。
あの、わかるでしょ、あの、金のない時の。
うん。
で、あともう一つは、うん、あの、食費がね、意外と上がります。う
ん、上がるの？
なぜかというと、
うん、
晩飯を食うじゃないですか。
うん。
で、あと、例えば、500キロカロリー取れると。
うん。
500キロカロリーの献立を組み立てるわけですよ。
うん。
可能な限り500キロカロリーでうまいもん食いたいんですよ。
あー。なるほどね。
例えば、じゃあ、なんか、サラダ作るじゃないですか。
うん、
サラダ作るときは、
うん、
まあ、今までだったら、うん、塩コショウぶっかけて食ってたんですけど、
うん、
せっかく食うんだから、うん、まあ、あの、カロリーも考えた上で、
うん、
一番美味しいドレッシングを乗せたくなるわけです。
なるほどね。
はい、
量より質になるわけだ、ね。
量より質になって、
うん、
で、食うチャンス自体が、うん、もう、すごい少ないチャンスになってきますから、
はいはいはい。
食へのこだわりがものすごい上がってきます。
あそうだよね。
だってもう何でも食える時って、うん、グラム80円の豚肉あったら買うじゃないですか、
はい、
だってどうせ豚肉食わなきゃいけないんだったら、うん、いいの食いたいもん。
そうだよね、
うん、グラム180円の国産豚食うもん。
そうだよね、うん、200グラム の, あのアメリカンステーキよりはって感じでね。そうそうそう、一かけらのサイコロ、
ね、そうファミレスが丸っきり行く気なくなる。
ああ
れもねカロリーの無駄遣いですあれ。
そうでしょうね。
この量この味でこのカロリーって思うとね、うん、マクドナルドとかまあいけませんよ。
あ確かにね、行かなくなりそうだな。そので今割とこうキュッとしたなんていうのシェイプアップされたもの食べてるの。選んで
だいたい1日の飯をだいたい終えますと朝起きるでしょ、
うん、
パンを焼いて、うん、まあ、バター的なものを塗らずに食う、
うん、
であと、まあ、ちょっと軽く漬物とか食べる、
うんうん、
でこれでだいたい200キロカロリーです、うん、朝飯だいたい200に抑えるのがね、うん、勝利への方程式
なんです。なるほど。
で、うん、昼飯は、うん、あのね、これがね最近楽って言える一つなんですけど、うん、会社の近くにサブウェイあるんですよ、
うん、
サブウェイって超ローカロリーなんですよ、
う
ん、あれ。
あ、そうなんだ。
あのね、サブウェイってすっげえ腹に溜まるんです。で、あの、うん、あれってサブウェイってサンドイッチで野菜入るのか、
はい、
で野菜盛り放題なんですよ、
あ
れ実は。野菜増やしてるといくらでも増やせるんで、
はいはい、
で野菜マシマシにしてもらって、
はい、
でそれで、でその具の入ってない、
うん、
パンに野菜だけっていうの、
はいはい、
でチリトマトソースっていうカロリーのほぼないソースがあるん で,、
はい、
でそれかけてもらってそうすると大体220キロカロリーで収まるんですよ。
お
でしかもがっつり食えて腹いっぱいになる、
うん、
でそれこれでここまで440ぐらい、
うん、
まあ大体500以内に収めますけど、
うん、
で重要なのが間食です。
間食
間食ねしちゃいけないと思うじゃん、
うん、
ゲメンもうね規則正しく3時におやつを食う、これ重要。
あ
飯のリズムでそのどうやってもね400キロカロリーで昼過ぎると腹減るんですよ、
うん、
どうやっても。
なるほど、ね。
で、腹減ったところに、
うん、
腹持ちのいいおやつを食う。で、ベストは羊羹。
ああ、今なんかそういうのが今俺もイメージありましたけど。
羊羹はですね、うん、脂肪分がほぼゼロで、
うん、
糖分なんですよ、カロリーのほとんどが。糖分と、まあ、大豆の、小豆の類です、
うん。
なんで、ものすごい腹持ちがいいのとエネルギー効率がいいんで、
うん、
血糖値が上がるわけですよ。
ああ、持ちがいいね。
そうすると空腹感の解消にすごく役立つんです、
うん、
であれカロあの羊羹1個がだいたいコンビニで売ってるちっちゃい一切れ羊羹あるじゃないですか、
はいはい、
あれがだいたい180ぐらいなんで、
はい、
まあ、そこまで600じゃないですか、
うん、
で600で残り の, 900を、うん、普通の食事に当てる、
うん、最後の、ね、
晩飯
ごちそうだ。
ただまあ、うん、1500とは言ってもできれば1200ぐらいにした方がいいっていう話ではあるんで、うん、まあ、そこで、600ぐらいのまあ、つましい飯を食うと。
今の黒写真にとっては、はい、まあ、低ければ低い方が蚊ってことでしょ。
まあ、蚊ですね、
うんうんうん。
体の負担少ないんで、
うんうん。
エネルギーは何しろ、もう無尽蔵に蓄えてますからね。
うん、なるほどね。
歩く原子炉みたいなもんですけど。ほっとくだけで勝手に発熱しますから。
確かにね。
はい、
うん。冬でも大丈夫みたいな。
うん、
そんな感じが。
っていうような食事をしてるわけです。
まあ、まあ、ダイエットとかも結構言いますよね。なんか、方法によっては、なんか、1日5食ぐらいにして腹7分とかにしていくみたいなダイエット方法とかあるんですか。
よくありますけど、
うん、
どれも共通してるのは基本的には我慢の必要な方法は間違ってます。空腹を死ぬほど我慢しなきゃいけないシーンが来るダイエット方法はね、
うん、
基本的に無理です。
あ、
人間空腹我慢できるようにできてないんで。
あ、まあそうだよね。
よくさ、デブがさ、
うん、
だらしないみたいな話するじゃないですか、
うん、
でも明らかにさ、
うん、
そこの辺歩いてるガリガリのね、
うん、
例えば総帥とか いるじゃないですか、
うん、
その総帥が我慢してる量と、
うん、
俺が総帥の体重になるまでに我慢しなきゃいけない量って絶対違いますから
ね。なるほどね。総帥はそんなに我慢して体型を得てるわけじゃないってことでしょ。
まあまあ彼の生き方とかちょっとした動きの仕方とかで使うカロリーが多いとかもあるでしょうし、
うん、ガンちゃんとかもそうですもんね。
そうそうそう、
細いですからね、
うんうん、絶対ね、
うん、
人によってね、痩せを維持する努力量って違うんで、
うん、
まあ、デブイコール努力してないって言い方はどうかと思う上で俺は努力してないんですけど。
まあ、それはあるんじゃないですか。だから、この時間に食っちゃいけないのに、食うっていう、やりとりあるじゃん。
ど
う
し
よう、食べようかな、食べない、今食べないかな、食べないかな、って食べるのがデブでしょ。
デブですね。
食べないのが、そういう。
ただ、それはデブが我慢効かないんじゃなくて、うん、デブはそういう習慣がついてるだけの話です。
ああ。
夜中に飯食う習慣があるかないかの違いです。
まあね、
夜中に飯食う習慣だけど多分デブも飯食わないです。
うん、確かに。まあ、でもあれだよね、1日にその食う時間が不規則になるのと、1食2食になってがっつり食べると太るね。
あ、それはね一番良くない。 あの一番良くない、ダイエットメソッドは断食です、
うん、
断食はねまあ続きませんから、ね、
うん、
だって人間食うようにできてるんだもん。
そうだよね、うん、体にも悪いし、
いかに食って痩せるかですよ、
うん、
でそこでまあカロリーだけを抑える、まあ、そうなると基本的に野菜中心の世界になるわけなんですけど、でも一番いいのはさっき言ったように計算することです、
うん、
計算するとマジでね、うん、マクドナルドとか行く気なくなります。
確かにね、
もったいねえ
俺の大事な持ちカロリーをって感じでしょ、
うん、でそれを計算してないと、うん、頭の中での天秤が、うん、マクドナルドうまいっていうのと、うん、デブっていうのを二択になるわけです、
あ
その天秤になるわけです、うん、あのマクドナルドうまいの方が大概の人買っちゃうんだ。そうじゃなくて、うん、マクドナルドうまいってのと、このカロリーがあると、
うん。
このカロリーあったらもっとうまいもの食えるぞと。
はい、
そうすると、マクドナルドとうまいものの天秤になるんですよ。
なるほどね。
そうすると、うまいものが買ってマクドナルド食わなくなる。
で計算が重要だと。
計算極めて重要ですね。
だから女子もね、今痩せてたいと思ってる女子は、
はい、
ぜひカロリー計算をと、はい、いうことでしょうか。
はい、でカロリー計算するときに、うん、してみると気づくんですけど、うん、世の中意外とねほぼ全てのものにカロリー表示ついてますから。
あ、
ほんとついてないの居酒屋の定食とかぐらいですか。
なるほどね。黒田さんも自分のカロリー書いて
ない。俺一食で、
そうそうそう、
過食分あたりでしょ。過食分 100g あたりみたいな感じでしょ。
書いてないけどどんどん減っていくみたいな。いいんじゃないの。
いやいやいや、うん、でも、まあ、そんな感じでね。
過食分って
。俺は食いもんか。出荷するぞこの野郎。黒田さん出荷。
次回は。
次回。いやいや、はい、まあそんな感じでね、うん、シュルシュルと痩せていく様をね、うん、お見せすると思いますので、
はい、
はい、
そのうちね、なんかこう相方の声、その黒シャチの声がね、なんかこうちょっとこう甲高くなっていく、
ね、ちっちゃくなってるでしょ。
パワーがなくな
ってるでしょ。はい、まあということで、はい、お送りしましたの黒シャチは
T3000 の
年間52ラインニュースでした。
イエーイ。